聖書を拝読します。ヨハネの福音書20章19節から31節。
John 20:19-31。
すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。
That same evening, Resurrection Sunday, the followers gathered together behind locked doors in the fear that some of the Jewish leaders in Jerusalem were still searching for them. Out of nowhere, Jesus appeared in the center of the room, saying, May each one of you be at peace. As he was speaking, he revealed the wounds in his hands and side.The disciples began to celebrate as it sank in that they were really seeing the Lord. Jesus said, I give you the gift of peace. In the same way the Father sent me, I am now sending you. Now he drew close enough to each of them that they could feel his breath. He breathed on them saying, Welcome the Holy Spirit of the living God. You now have the mantle of God's forgiveness. As you go,You are able to share the life-giving power to forgive sins or to withhold forgiveness. All of the 11 were present, with the exception of Thomas. He heard the accounts of each brother's interactions with the Lord. They exclaimed, We have seen the Lord! Thomas declared, Until I see his hands, feel the wounds of the nails, and put my hands to his side, I won't believe what you're saying.8 days later, they gathered again behind locked doors, and Jesus reappeared. This time, Thomas was with them. Jesus said again, May each one of you be at peace. He drew close to Thomas and spoke to him. Reach out and touch me. See the punctures in my hands? Reach out your hand and put it to my side. Leave behind your faithlessness and believe.Filled with emotion, Thomas exclaimed, You are the one true God and Lord of my life. Jesus continued, Thomas, you have faith because you have seen me. Blessed are all who are all those who never see me, and yet they still believe. Jesus performed many other wondrous signs that are not written in this book. These accounts are written so that you, too, might believe that Jesus is the Anointed, the Savior King, the Son of God, because believing grants you the life he came to share.
This morning, we're going to close a year's worth of study from the Gospel of John as we seek to go deeper in our journey with Jesus.
2022年度はね、このイエスと結ばれて歩むというテーマのもとに、ヨハネの福音書から多くのことを学んできましたが、今日が最後になります。
The passage that was just read is kind of a conclusion to John's gospel. And chapter 21 is more like an epilogue that follows the conclusion.
で、先ほど読まれた20章の箇所は、まあ、ヨハネの福音書の結論部分。で、その後の21章がこうエピローグという形になります。
Chapter 20 is the whole story of Jesus' resurrection.
で、ヨハネの20章は、イエス様の復活の物語、出来事が書かれています。
It begins with Mary Magdalene's discovery of an empty tomb, which is verified by Peter and John, and then Mary's encounter with the resurrected Christ.
まずはマグダラのマリアが空っぽの墓を発見するところから始まって、それを伝えた使徒ペテロとヨハネがその空っぽの墓を確認しに行きます。そしてその後、まあ、同じマグダラのマリアのところにイエス様が復活されたイエス様が姿を現すという出来事です。
And then Jesus reveals himself to the apostles, but interestingly, Thomas isn't with them.
その後、そうですね、イエス様は他の弟子たちにも姿を現すんですけども、そこにトマスの姿だけありませんでした。
We don't know why it is that Thomas isn't there, but Thomas does insist that he needs to see and touch Jesus in order to believe in his resurrection.
なんでね、そこにトマスがいなかったのかってこう、確かな理由は自分たちはわからないんですけども、それをね、他の弟子たちからイエス様現れたよって聞いたトマスは、いや、自分はこの目で実際で見て、主に触れなければ絶対信じないってこう固くなだったんです。
When Jesus appears to them again, this time with Thomas there, Thomas exclaims a simple confession of faith. My Lord and my God.
で、その後、主イエス様はもう一度弟子たちの前に現れてくださり、そこには今度はトマスもいました。このイエス様に出会ったトマスは、この信仰告白をします。私の主、私の神よ。
Well, it's not exclusively for this purpose. An important part of communion is that it can be seen as a kind of faith confession in Jesus as our Lord and as an acceptance of his resurrection.
でこの信仰告白が、まあ、生産のコアの目的ではないんですけど、まあ、生産の一部目的の一つとしてこう私が生産を取るときそれはイエス様は主であること、そしてイエス様が十字架の上で死なれ復活されたことを受け入れる、その事実を受け入れるということの告白でもあります。
And today is the seventh special time of communion in our worship since May of last year. And each time we have focused on one of the seven signs of Jesus that John records in his gospel.
で、2022年のそうですね、昨年の5月から、この7つの印、ヨハネの福音書に書いてある7つの印をもとに、特別聖餐の時を思ってきました。今日が、ね、最後の7つ目の印になります。
And as a reminder, a sign is the evidence that proves that Jesus is Messiah and Savior. And it doesn't depend on the faith of the person, but it depends rather on Jesus himself who's performing the sign, on what he does to show who he is.
で、他の福音書をこう見てみると、このイエス様がなされた技を奇跡という言葉で呼んでいるんですけど、ヨハネの福音書では印という言葉が使われています。それはイエス様がご自身が救い主であること、神の御子であるということを指し示す印として行われたからでした。なので他の箇所ではこうイエス様が誰かを癒されて、あなたの信仰が あなたを癒したんですよっていう言葉がかけられるんですけど、このイエス様がなされたヨハネの福音書の印においては、その癒されたものの信仰関係なく、イエス様がご自身が救い主であることを示すためになされた印でした。
So those seven signs, Jesus has turned water into wine.
7つの印、振り返ってみると、1つ目は水をブドウ酒に変えるという印をなされました。
And he's healed the official's son.
そして、病気になっていて役人の子供を癒しました。
He heals the lame man at the pool of Bethesda.
で、ベテスダと呼ばれる池に、いた38年間こう病気で苦しんでいた、歩けなかったね、男性の人を癒されました。
And he feeds 5,000 men plus women and children with only 5 loaves and 2 fish and then walks on water.
そしてお腹を空かせていた男性だけで5,000人いた群衆、そうですね、男性5,000人プラス女性、そしてプラス子供がいた大勢の人を5つのパンと2匹の魚を持って、お腹を満たされたことをやりました。その後実は湖の上を歩くっていうこともなされているんですけど、まあ、昨年度はあまりフォーカスはしなかったんですけど、それもなされました。
And then Jesus heals a blind man. And then he raises Lazarus back to life.
イエス様は盲目の人の目を癒され、そして、死んだラザロ、ベタニアのラザロを生き返らせました。
And now, his seventh and final sign is his own resurrection.
そして7つ目の印がイエス様ご自身の復活です。
That's right. Jesus resurrects himself physically and spiritually back to life forever. And he's never going to die again.
このイエス様の復活っていうのが誠の復活。ただのその前のラザの蘇りとはまた違って、霊的な復活であり、また肉体的な復活、この両方の復活。でした。この復活というのはもうその後死ぬことが決してないとい う, こう永遠の命の復活です。
Jesus' resurrection is the ultimate sign of his power and his authority.
でそのイエス様のご自身の復活というのはイエス様の力と権威のを究極的に表す印でありました。
Not only does he have the power to change, heal and bring life to others,
イエス様そうですね、他の人のことを癒したり変えたり、他の人を生き返らせたりということはできてたんですけど、
He has power and authority over death itself. And there is nothing clearer than that to prove that he is indeed the Messiah and the Savior and in fact God.
他の人のことはできていたけど、それだけじゃなくてご自身も復活させられた。つまりは死というものよりも力があることをその印によって、その技によって示されたんです。だから私たちはイエス様こそが救い主であって神であるということが分かるんです。
Jesus loves us and he knows that we need salvation in him.
イエス様は私たちのことを愛してくださっていて、私たちには救いが必要であるということを知っておられます。
So in his resurrection, Jesus pioneers a way for usTo receive eternal life, and he invites us to participate in the heavenly feast that is awaiting for us when the kingdom of God comes in fullness and completion.
なのでイエス様はご自身の復活を通して、私たちに救いを与えて、そして、神の御国が完成した時にまたもう一度みんなで永遠に、天の祝宴に参加できるようにその道を開いてくださったんです。
We take this bread and we drink this wine every week for many reasons, and they include these five.
私たちはこの聖餐毎週受けて、いますが、そこにはたくさんの理由があるんですけれども、その5つをちょっと今日は見ていきたいと思います。
Number one, to proclaim the Lord's death until he comes.
1つ目は、イエス様が再び戻ってこられるまで、まあ、主がイエス様が十字架で死なれたということを告げ知らせること。
Number two, to celebrate his victory over death and anticipate our own.
2つ目が死に対するイエス様の勝利、それをお祝いして、私たちにもその勝利がもたらされているということを、こういつかその勝利を、ね、私たちも味わうということを待ち望むことです。
Number three, to remember and give thanks for his sacrifice on the cross.
3つ目が十字架でのイエス様の犠牲を覚えて、感謝を捧げること。
Number four, to show honor and hospitality to one another because the church is the body of Christ.
4つ目は、教会っていうのはキリストの体っていうことで、互いに、敬意を払って、もてなし合って、愛し合うっていうことです。
And number five, to extend Jesus' invitation to all people to come to his table and be a part of his family.
そのイエス様の主の食卓、生産ですね、あとは神の家族への招き、イエス様の招きというのは全ての人に向けられているものであるということをこう思い起こすことです。
Now one of the richest blessings in the church tradition that we come from the churches of Christ is our belief and our practice of participating in communion together every week。
でこの生産、主の食卓のやり方というのは実はこう教会、教派によってこう様々で、中にはこう毎月、月に1回やるところだったり、こう年に数回やるところだったり、っていうのがある中で、私このキリストの教会、の祝福として、毎週聖餐をする、聖餐を受けるということがあります。
We point to and we affirm the sacred value of the passages and the scriptures like in Acts and elsewhere that tell us that the early church did this together on the first day every week.
使徒の働きだったり、まあ、他の手紙の箇所にもある通り初代教会、ね、教会ができたばかりの信徒たちが毎週、ね、週の初めに集まってこの聖餐を取っていたという記述からそれをもとに私たちはこの毎週の聖餐を受けています。
And doing it weekly is a constant reminder of what Jesus has done and a constant call for us to be and to do what Jesus calls usTo be as his disciples.
私たちはこの聖餐毎週週の初めに、行うことで、イエス様が何を私たちのためにしてくださったのかを思い起こすこと、もう一つはイエス様がじゃあ私たちを弟子としてどのように召しておられるのか、何をすべきで どのようなものであるべきなのかということをどのように、言っておられるのかを思い起こすこと、この二つがその目的としてあります。
You see, communion is very central to defining why we exist.Who we are and how we are called to receive one another and to receive all people with the peace of Christ.
この聖餐を受けることでそのイエス様が何をしてくださったのか、私たちはどういうものか、それを思い起こすことを通して私たちが存在、私たちが生きている意味だったり、存在している意味だったり、お互いに愛し合う、ね、キリストの部屋を分かち合うというその使命、それらを毎週毎週こう思い起こしていくわけです。
Now, unfortunately, when we take it weekly, we risk doing it without truly thinking about the meaning.
ただ、その毎週やるからこそ、こう形ばっかりになっちゃって、なかなか本当の意味を深く考えずに、取ってしまうということもあります。
Yet we confess that there is so much meaning that we have yet to understand.
ただこの生産、ね、主の食卓っていうのは本当にすごく深いもので、私たちはまだまだこうその理解だったり知識が浅くて、その豊かな経験もまだまだできていません。
And when we take it weekly, we also risk limiting our practice based on our limited understanding and our experiences up until now of communion.
でその生産に対する理解、知識がまだまだそう足りないので、その実際行っていく、中でも、まだまだ伸びしろがあるということですね。
So we also want to confess that and try to experience greater beauty through the varied expressions and experiences of communion.
そう、私たちはまだ未熟であり、聖餐についてまだ深く理解しきれていない、ことを告白しつつ、もっともっと豊かに、もっともっとこう良いものとして、毎週行っていけるその伸びしろに期待したいと思います。
But we will always protectthe value of the spiritual rhythm of sharing communion with Christ and with one another every week.
ただこの毎週、キリストの主の食卓に集って、キリストと共に、またキリストにある教会の家族と共に交わるというこの聖餐の霊的なこのリズム、霊的なリズムをぜひね、大切にしていきたいと思います。
So we're going to do it differently. In a moment, Hiro and I are going to distribute the bread to you where you are.
で今日はちょっとそう一つ違った形でやりたいんですけども、これからパンをお配りします。
You're gonna notice that each person receives a much bigger piece of bread than we usually take.
今日はそう一人一人でこういつもより大きいピースで、お願いして作っていただいた大きいピースで、を取っていただきます。
Please don't break it or eat it yet. Okay?
取ってすぐにこう割ったりこう食べないで。 そのまま持っていてください。
We just want you to hold it in your hand and wait for the explanation.
ちょっとこう説明するので、そのまま持って待っていていただけたらと思います。
So while we distribute the bread, we want you to take a moment, just look at these five purposes again and continue to think about those purposes, those meanings.
で今お配りする間、このスクリーンに映っている主の食卓生産の目的、5つの目的を改めてもう一度見て、考えてみてください。
Jesus told his disciples that a new meaning beyond just the meaning of the Passover was that he was giving them the bread to symbolize his body.
イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちと食事をしていた時にこのパンを取ってこのパンに新しい意味を与えますと言われてこれは私の体を象徴していますと伝えられます。
Unfortunately, at Mito Church, partially because of COVID, and partially because of the way that it has just always been prepared in the past, we lose the deeper meaning of this when we have these pre-cut teeny tiny pieces instead of actively breaking off a piece of bread from a loaf.
当時 の, そのイエス様の最後の晩餐の席ではこうイエス様が一つのパンを取ってこう裂いて これは私の体ですとこう言って裂いて弟子たちに配られていた んですけども、まあ、こう残念なことにさまざ、あ、まな理由、ね、コロナ禍だったりこう、まあ、12人以上いるこの大きい、共同コミュニティなのでいろんな理由が あるんですけど、まあ、ワイン酒の私たちの生産では常にこう個別にこう区切られた小さいピースでこう生産を受けています。
Because you see, the breaking of the bread, when we actively break the bread ourselves, it's the symbol of a deeper meaning of Jesus' body being broken on the cross for our sin.
なのでそう、毎週私たちが受けている生産の形では、こうパンを裂くっていう行為が、まあ、できないんですね。ただこのパンを裂くっていう行為にこう込められている意味として、十字架にかけられたイエス様が、まあイエス様の体が裂かれたっていうこの意味がそこに重なっているわけです。
And when we break and tear away a piece of bread from the loaf, we are using all of our senses to see, to hear, to feel the breaking of Christ's flesh on the cross as nails pierced him for us.
このパンを裂く行為ね、その時にこうパンが裂かれたパンを見たり、その音を聞いたり、その感触を味わう、その五感を通して、イエス様が十字架にかけられた時にどのような苦しみを受けられたのか、そのことをこうよりリアルにこう思い起こすことができるわけです。
And when we're breaking away from one big loaf, that one loaf also symbolizes the one body that is broken on the cross for us.
で、もともと一つのパンをね、裂いていくっていうことを通して、一つの体、一人の体、イエス様の体が裂かれた、十字架の上で裂かれたっていうことをもうそこに重なっているわけです。
So today we're going to try to recreate it in a different way.
なのでちょっとそのことをね、意識しながら今日はやっていきたいと思います。
After we pray, we're going to invite you to take the bread and we want you to break it and then eat it.
お祈りみんな、皆さん、みんなで一緒にお祈りした後に、ぜひ、ね、一人一人このパンを裂く、ね、割るっていう行為をぜひ、してそれから食べてみてください。
Don't just bite it, but actually break it and then eat it.
ただこうかぐってこうかじるんじゃなくて裂く行為を一度入れてみてください。
And linking it with the seventh sign of Jesus' resurrection, as you break the bread, we want you to imagineThe chains of sin breaking the power of death, breaking the chains of sin, breaking the power of death, and breaking open the tomb so that he might reveal that he is the Savior through his resurrection.
で、今日の箇所、今日の印の、テーマがこのイエス様ご自身の復活の印、なのでそことリンクさせてこうパン、まあ、パンを裂くってことはキリストの、裂かれた体を象徴している、それによってイエス様はその復活によって罪の鎖を断ち切り死の力を打ち砕かれ墓を打ち破られてこう自由になれた命を得られたこのことも合わせてこうイメージしながら生産を受けられたらなと思います。
Okay, let's pray.
ではお祈りしましょう。
Jesus, as we take this bread which symbolizes your body
イエス様、これから私たちはこのパンをいただきます。これはイエス様、あなたの体を象徴しています。
We give thanks for your power and your authority over death.
あなたのその死にも勝る力と権威に感謝します。
And we give thanks for the testimony of the empty tomb that proclaims your resurrection.
またあなたはそのご自身の復活を空っぽのお墓を通して私たちに明らかにしてくださっています。そのことに感謝します。
We break and we eat this bread as the assembled body of Christ, the church.
私たちは教会というね、キリストの体として一つとして集まって共にパンを裂いてこれから献祭いただきます。
And we await the coming of your kingdom.In fullness, when we will feast with you and with all the saints.
そして、御国が神の御国が完成するときに私たちは神の御元で共に永遠の祝宴に入ること、そしてあなたと交わり、すべての聖徒と再び交わることができるそのことを、その希望を思いながら聖餐を受けたいと思います。
In Christ we pray.
イエス様の皆でお祈りします。
Amen.
Amen.
Take and eat the bread.
裂いていただいて。
Now we're going to ask you in a moment to stand, and we're going to ask you to break into circles of 12 people. So there should be about 4 to 5 groups in total.
じゃあこれからそのブドウジュースをいただくんですが、そのためにちょっと立っていただいて、12人1組のグループをちょっと作っていただけたらと思います。
So if you can break into groups and then wait for instruction, we'll tell you what we're going to do next.
またこう12人1グループ、12人のグループ作っていただいたら、またちょっと待っていただけたらと思います。
And arrange yourself so that you're actually in a circle and you can see each other, okay?
でちょっと円になってお互いの顔が見えるようにして、見てください。
The reason why we're asking you to break into 12 is because that's a symbol of the 12 disciples gathering with Jesus.
12人でお願いしたのは、イエス様と共にこう12弟子がね、最後の晩餐の席にいたということで、12を意識していただきました。
So often our communion becomes very individual. We take the bread, we take the juice, we stare at the wall and we pray by ourselves rather than remembering that this is a group thing.
そうですね。毎週の聖餐、コロナ禍の影響もあり、またそれまでのやり方もあって、こう聖餐の時ってこういつもパンを取って、プロジュースを取って、こうそれぞれでこの壁を見ながらだってこう。どこかを見ながらそれぞれバラバラにやっている、形が、自分たち今までやってきたんですけども、この聖餐というのはコミュニティと共に、ね、最後の晩餐の席、食事の席でみんなで一緒に取っていたのを思い、起こす意識するためにちょっとこの形を取ってみています。
So we're going to pass around the juice in these groups, but please just hold your cup of juice. Don't drink it yet.
でまたジュース配るんですけど、すぐ飲まないで待っていてください。
I want you to listen to our voices, but while we talk, I want you actually to look around at the faces in the circle.
で、そう、これを撮る前にこう皆さんでその絵になってるお互いの顔を見てみてください。
You may feel a little bit nervous, but we all know each other's faces, so just smile and enjoy each other.
改めてこう見てみるとちょっと恥ずかしさもありますが、あ、こんな顔してたんだみたいな。
Jesus told his disciples that the new meaning that he's giving to the wine is that it symbolizes his blood.
パンと同じようにイエス様は最後の晩餐の席で、ブドウ酒をね、その時、刺して、これに新しい意味を与える。これは私の血潮である、私の血であるということを言われて、弟子たちに言われました。
Actually, in many churches in history, people drank from one big cup.Symbolizing the fellowship we enjoy because of Christ's uniting and saving work on the cross.
当時、というのはこの一つの、ね、大きい、カップの中から、言えば回し飲み、それを、ね、回し飲みしながら、っていうことを、していたんですね。
Now, throughout time, people have started drinking out of individual cups for hygienic reasons, which I'm also thankful for. But today,We're all going to drink at the same time to reclaim that idea of sharing from the same cup.
ただ衛生上の問題、点で今ではこのそれぞれね、個別のカップで、いただいているのが、常、普通になっているとは思いますが、今日は 一緒に同時にいただくことで、まあ、一つのカップ杯からいただくということをイメージしたいと思います。
And as we drink the grape juice, which is a symbol of the new covenant and salvation through Christ aloneWe link it with the seventh sign of Jesus' resurrection as we imagine taking in the new life, the resurrected life that we receive and share together because of Christ.
私たちはこのイエス様の流された血によって、まあ、救いと、その血によって新しい契約が与えられているってことを思い起こす、まあ、その象徴である、このブドウジュースを飲むわけですけど、それによって私たちにはこう新しい命、イエス様の復活によって私たちには新しい命、新しい人生が与えられているということを思い起こしたいと思います。
And we take it together because Jesus' resurrection is a precursor to the birth of a new community.That is the church with whom we share life on this journey with Jesus.
私たちそれぞれに、ね、新しい命、新しい人生が与えられているんですけど、それだけじゃなくて、イエス様の復活によって、教会という、ね、新しいコミュニティも与えられ、この信仰は共にするコミュニティが与えられているということも改めて思い起こしたいと思います。
Let's pray.
それではお祈りしましょう。
Jesus, as we take this wine, which symbolizes your blood,
イエス様、私たちは今からこのブドウジュースをいただきます。これはあなたの流された血を象徴しています。
We give thanks for your power and your authority over death.
私たちはあなたが死よりも力があり、権威があるお方であることを改めて感謝します。
And we thank you for the gift of new life, eternal life, through your resurrection.
そしてあなたの復活によってその復活を通して私たちには新しい命永遠の命が与えられていることに感謝します。
We drink the cup of the new covenant together with the new community formed and gathered.
そしてあなたの血によって、交わされているこの契約の証である、このブドウジュースを、あなたのその復活によって、作られたこの新しい信仰のコミュニティをとともに、いただきたいと思います。
And together,We await the coming of your kingdom in fullness, shared with you and with all the saints.
そして共に神の御国が完成するその日に私たちが永遠の祝宴に入れること、あなたと共にまた全ての生徒たちと共にその祝宴に入れることを期待し、待ち望みたいと思います。
In Christ we pray.
イエス様の皆でお祈りします。
Amen.
Amen.
Take the cup and drink it.
いただきましょう。
After you finished returning the cups, we're now going to sing this song as a celebration of Jesus, who is the resurrected Lamb of God.
それではこれからそうですね、復活された主を褒めたたえる賛美歌を共に、歌いたいと思います。
私にくださる主は我がすべて主のうちの宝私は離せない主は我がすべてイエス子羊してくださる主は我がすべて罪を消し去って空の杯を満たしてくれるイエス子羊 Oh my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus.